お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからオバデヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はオバデヤ書4節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
オバデヤ書の学びをしていますが、オバデヤ書4節。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の御告げ。マギー博士は前回に続いて、進化論の矛盾点を次のように述べています。進化論の主な問題点は、進化論がたどり着く最終的な悲観論です。進化論は必ず恐ろしい致命的な悲観論につながります。進化論はもう自分は到達すべきところに到達した。自分は価値のあるものである。自分は実際に頂点に立っていると信じるように人間を導きます。そしてその信条は今日致命的な悲観論につながっています。その悲観論は大学の中と若者たちの間に驚くべき確率で自殺が蔓延していることの中に見られます。このような状況はまさしく進化論の教えのせいであると信じます。次のように言ったのはアルバート・アインシュタイン博士でした。自分の命と仲間の被造物の命を意味のないものと考える人間は不幸であるだけでなく、ほとんど生きることに不適格である。これはとても良い意見です。もし進化論の教えがどのように人間に否定的な影響を与えたかを知りたいなら、アメリカの新人、ウィスタム・ヒュー・オーデンの死に耳を傾けてください。彼はこのような詩を書いています。もしすべての星が消え去るか死ぬのなら、私は空っぽの空を見ることになれなくてはならない。そしてその暗黒の崇高さを。それにはしばらく時間がかかるだろう。これは何という悲観的な詩でしょうか。そしてその後に彼は次のように付け加えています。星々を見上げ、私にはよくわかっている。どれほど心配しても私は地獄に行くかもしれないこと。この詩は悲観論そのものです。そしてこれが進化論が最終的に人々を導いていくところの考え方です。でもびっくりするのは短いオバディア書は進化論に対する神様の痛烈な答えであるということです。そしてこれこそ神様がエドムに関して裁きを行われたことの理由なのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ロサンゼルスのウィルシャイア大通りにラ・ブレイ・タールピッツとして知られている場所があり、そこには今、素晴らしい博物館も建てられています。タールの穴とこの博物館は南カリフォルニアの観光名所です。 私が最初に観光客としてカリフォルニアに来た時、まだほんの小さいものだった博物館を訪れました。その博物館には、科学者たちによると、人間が10万年前から20万年前にカリフォルニアでどのように生活していたかが展示されていました。展示されていた絵によると、その人間は動物のように生活し、動物のように見えました。ついでながら彼の写真はありませんでした。彼が振り向かなかったので写真は撮れませんでした。もちろん博物館には写真はありませんでしたが、彼らはその人間の想像図を飾っていました。このような博物館の想像図を見て、神様は私たちに対して次のように言われるのではないでしょうか。なぜ10万年も前に遡らなければならないのか。なぜなら今この瞬間に同じウィルシャイア大通りを通れば、あなたは動物のように生きている男女を見ることができるからです。彼らは表面的には動物のように見えません。一部の人たちは確かに美しい人たち、または立派な人たちと呼ばれています。でも彼らは動物のように生きています。事実、彼らは神様が彼らを創造してくださった高い水準から神様に頼ろうとしない低い水準に落ちてきてしまったのです。彼らは動物のように生きているだけでなく、動物以下の生き方もしています。酔っ払ったり、妻を打ち叩いたり、自分の子供たちを銃で撃ったり、殺人を犯したり、同性愛を行う動物はいません。人類だけがそのようなことをするのです。人間は私たちの時代、動物よりも劣った生き方をしています。そして人々は昔、オバディアの時代、エドムでもそのような生き方をしていたのです。人間が決して進化などしていないことを説明するために、マギー博士は次のような物語と詩を紹介しています。あなたは豚小屋から抜け出し、林に迷い込んだケンタッキーの豚の話をお聞きになったことがあるかもしれません。ある日、豚小屋から抜け出した豚が、酒蔵から流れ出したもろみと酒を食べ、その豚はぐでんぐでんに酔っ払いました。豚は歩くことができず、その泥の中に大の字になって転がりました。酔いが覚めるまで、この豚は24時間そこにいました。そしてこの豚はブーブー言いながら動き出し、その時、次のように言ったというのです。ああ、もう二度と人間の真似をするのはやめよう。また他の誰かは人間の堕落を次のように表現しています。私はどれほどよく覚えていることだろう。それは肌寒い12月のことだった。私は男としてのプライドを持って散歩をしていた。私の心臓が早く脈打ったとき、私は溝に落ち込んだ。一匹の豚がやってきて、私の横に寝転がった。私が溝の中に転がっている間、私の心はまだ興奮していた。通りがかった一人の人がたまたま言った。酒を煽る人間は自分の選ぶ仲間でわかる。すると豚は立ち上がって、ゆっくりと去っていった。まあ、酔っ払った人間というものは、豚も呆れるという意味でしょうか。人間は動物の世界から進化したのではありません。 確かにこれまで素晴らしい業績を達成してはきていますが、人間は自分は神様抜きに生きるのだと決心したとき、動物以下に落ちることができるのです。神様がエドム人たちに、あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろすと言われたことを忘れないでください。オバディアは続けてエドムの完全な崩壊を説明します。オバディア書5節。盗人があなたのところに来れば、夜、荒らす者が来れば、あなたは荒らされ、彼らは気の済むまで盗まないだろうか。ブドウを収穫する者があなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろうか。オバディアは、もし泥棒が彼らから何かを盗むためにやってきたなら、泥棒は自分の欲しいものだけを取るだろう。すべてのものを持って行ってしまうことはないと言っています。ブドウを収穫する者も同じです。彼は一部をそこに残すのです。でも神様は厳粛にエドムに言われます。私があなたを裁くときには完全に破壊する。オバディア書6節。ああ、エサウは探し出され、その宝は見つけ出される。この説はオバディア書の鍵となる説です。ここにはエサウは探し出されと書かれています。ヘブル学者であるギンスバーグはこの箇所を次のように翻訳しています。エサウに関することを裸にされる。前に言ったように神様はエサウを顕微鏡の下に置かれ、次のように言われているのです。来てみなさい。神様の御言葉を通してこの人物を見てみなさい。私は彼を憎む。なぜ私が彼を憎むか。それは彼の人生の傲慢、暮らし向きの自慢のためである。彼は私に背を向け、自分は私抜きで生きていけると宣言したのだ。また6節には、その宝は見つけ出されると書かれていますが、英語訳は、彼の隠されたものは見つけ出されると訳されています。創世記の中でエサウの物語を読むとき、十分に理解できないまま見落としたことも、確かにここでは見落とすことはありません。今顕微鏡を持って創世記に戻り、エサウを見ると、なぜ彼が自分の長子の権利を一杯の煮物と交換したかったのかがわかります。長子の権利は、彼が家族の祭司となること、そして神様との関係を意味するからという理由のために、彼は長子の権利を交換したのでした。エサウは神様との関係を持つよりも、むしろ一杯の煮物を選んだのです。そんなことをするようになったなら、あなたは溝の中の豚のレベルにまで落ち込んだことになるのです。オバディア書7節。あなたの同盟者が皆、あなたを欺き、あなたを国境まで送り返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者があなたの足の下に罠を仕掛ける。それでも彼はそれを悟らない。エドムはその当時の敵が彼らを攻撃するのを諦めて、ただそこを通り過ぎるような国でした。 彼らは一切の敵から邪魔されることはありませんでした。なぜなら彼らは石を切って作った町であるペトラに安全にこもっていたからです。でもネブカデネザルはこの町をやっつけることができました。ちょうど神様が神様に背を向けたヤコブの息子たちの町、エルサレムを破壊するためにネブカデネザルを用いられたように、神様はエサウの息子たちの国、エドムに手を伸ばし、それを取るためにネブカデネザルを用いられました。オバデヤ書八節。その日には、主の見告げ。私はエドムから知恵ある者たちを、エサウの山から英知を消し去らないであろうか。エドムは美しいペトラの町の中で、石のゴツゴツした山の要塞に守られていたという事実によって注目されていただけでなく、また知恵と学問と迷信とを発展させていました。ペトラは多くの重要なカルトがあった異教の中心地でもありました。ある時探検隊はペトラの周りの山脈の山頂にある血生臭い瞳悟空が行われた大きな高きところを発掘しました。またエドムはその知恵によって有名でした。ヨブの友人エリファズはエサウの子孫であるエドム人に属するテマン人で、彼らはエドム南部の地域に住んでいて、その住民は知恵があることで有名でした。ヨブ記四章の一節では、知恵者テマン人エリファズはヨブの友人としてヨブに話しかけています。また人々は遠くから賢者たちの話を聞きにやってきていました。エレミア書49章の7節にはこのように書かれています。エドムについて、万軍の主はこうせられる。テマンにはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。神様はさらに、エドムから知恵ある者たちを、エサウの山から英知を消し去られると言われます。オバデヤ書九節。テマンよ、あなたの勇士たちは怯える。虐殺によって、エサウの山から一人残らず絶やされよう。テマンは、エサウの孫の名前にちなんで付けられた名前です。エドムの南の部分に位置しています。テマン人はその勇気によって注目されていました。さて、十節から十四節では、オバデヤは神様がこれからエドムを滅ぼされる理由を列挙します。前に言ったように、高慢こそが彼らの最大の罪でしたが、それが同時に他の罪を犯すことにつながってゆきました。それは高慢な態度として現れ、この態度はあまり長く隠していることはできません。高慢というものは、海を出すガンのように吹き出してきます。なぜなら高慢は人間をひどく追い立てる罪の力であるからです。あなたの人生哲学がだんだんとあなたの指先に、足に、目に、そしてすべてのあなたの感覚にと及んでいきます。そしていつの日かあなたはその哲学を表現することになります。もしあなたが不信仰なら、不信仰な生活を送るようになります。 しかしそれとは反対に、あなたが敬虔な人物であるなら、自然と敬虔な生活を送るようになるのです。ですからオバディアは今から、エドムの人生の高慢から出てきたひどい罪を詳しく述べていきます。この時点で思い出さなければならないことは、エサウとヤコブは双子の兄弟であったということです。でも彼らは一卵性双生児ではなく、性格は全く反対でした。彼らは同じ家庭で育ち、同じ父親と母親の息子たちでしたが、最初から彼らの間にはぶつかり合いがありました。そして二人の間には決して癒されることのない憎しみと苦々しさとがありました。その後彼らが二つの偉大な国になってからさえも憎しみと苦々しさは癒されることはありませんでした。でも神様はご自分のために彼らとエドムとの関係について言われることがあります。詩篇137編の7節には次のように書かれています。主よ、エルサレムの火に破壊せよ、破壊せよ、その元いまでも、といったエドムの子らを思い出してください。バビロニア人たちがイスラエルの国を滅ぼした暗い時代に、エドムはイスラエルの友となる代わりに、傍観者の立場、事実応援団の席に立ってバビロニア人たちの残虐さを駆り立てたのです。でも神様はイスラエルがあの地に入るまさに始まりの時にイスラエルに次のように言われたのです。申命記23章の7節。エドム人を忌み嫌ってはならない。あなたの親類だからである。エジプト人を忌み嫌ってはならない。あなたはその国で在留異国人であったからである。エドム人はエサウの子孫であり、イスラエル人にとってエドム人は血を分けた兄弟の親戚だったのです。そのゆえに神様はエドムを忌み嫌ってはならないと言われました。でも私たちはエドムの国の歴史全体を通して、エドムはイスラエルに対する憎しみと苦々しさを表していくということを見ていきます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエドムの犯罪というテーマでオバデヤ書4節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。